どうもこんばんは、慢性橋テクノラジオ DJ ナッキーです。
町田メガネです。
今日はですね、はい、ゲストのはですねクレハさんという方に来ていただいております。
はい、
いただいておりますというか来ます。
はい、はい、クレハさんっていうとあので表記上では908でクレハさんの、はいはい、
あ、そうですね、908でクレハです、
はいはい、なんかついさっき突然呼んだのに本当に来てくれるんだろうかみたいなそんなドキドキがありましたが、
まあまあ、いろんなところでテクノを作ってですね、
はい、
まあ、同人界隈、音楽界隈とかでは、いろんなところに顔出してるというか、うん、作品出してる人です。
はい、
はいはい、
なるほど。ちょっとクレハさんからずれそうなんですけど、はい、11月22日って、はい、いい夫婦の日っていうダジャレで、
まあ、ありましたね、
クレハさんの表記と似てて、は
い、それで言ったらいくらでもたくさんあるじゃないですか。
あ、まあ、言いたいのは、テクノの日って数字で表現すると何月何日になるのかなと思って、
テクの9ぐらいしか入んないですね。テクノの9、
テクノの手が10、ク
テク10月9日、うん、テク、
あ、10月9日テクノの日だったりするんですかね。
のがないですね。
ああ、そっか、まあ、なんだろう、そういう、ね、テクノの歴史も長いですから、1年の中で、はい、テクノの日ってきっと多分あるんだろうなって今クレハさんの名前を聞いた時にズギュンって、
まあ、確かに9月8日はクレハの日みたいなね、
そうです、そうですね、
できますけど、あれです、8月5日はハードコアテクノの日っていうのがあります。
あ、ハードコアテクノの日、はい、8月5日、うわ、はい、一発で覚えそう。なるほど、ハードコアテクノ、なるほど、
はい、日本人以外絶対通じないっていう感じがいいんですけど、
あ、そうですね、今聞く限りワールドワイドではなさそうですね。
はい、そういう日もありますし、はい、2年前、3年前ぐらいに実際に8月5日にパーティーやってるんですよね、はい、ハードコアテクノの日。
なんでそんなことスラスラ出てくるんだろう。
本当に本当に。でしかも、はいはい、その時ね、入場料無料でやったんですよ。
はあ、どこでやったんですか。
渋谷のですよかな。
うん、は
あ、あれです、あれあれあれ、名前忘れ、どうせした、まあ、DJ チャッキーという人がいてですね、まあ、渋谷でお店持ってるんですけども、
はい、
ハードコアの、
はい、まさか僕のボケからこんな真面目な会話が聞けるとは。
さらに、去年だっけかな、今年だっけかな、
はい、
それに対抗したイベントというかですね、はい、7月5日はナードコアテクノの日というわけですね。
なるほど、
ナーコー、は
い、これも思いっきり日本語の世界しか通じない。、ね、
はい、
あ、なるほど、ちょっと調べたくなってきましたね。
そんなこと、
世界的に本当な意味でのテクノの日ありそうですね。
あんのかな、
うん、で日本のテクノの日もあるかも、後で検索してみましょう。
ね、まあ、そんな感じでお聞きいたします、
はい、はい、お願いします。
この番組はクイックワンの相棒と音楽喫茶そばことリングプランの提供でお届けします。
都内随一の音響設備
サロコ
ー、ブルーと木目のおしゃれな雰囲気
サロコ
ー、音楽を愛する皆様のために音楽喫茶
サロコー。
ということでですね、今日は、はい、クレハさんに来ていただきました。どうもこんばんは。
こんばんは。
まあ、クレハさん、
はい、
町田さん知ってます？
実はですね、ちらほら名前は、はい、お伺いしてますし、
はい、
クラブのイベントとかで何回か会ってるはずなんですけれども、はい、情報としては、はい、結構細身の方なのにすごいご飯を食べる人っていうところで、あまり音楽的な方向の話は知らないんですよ、
はい、
なので今日ちょっとワクワクしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ま
あ、今日もあの秋葉原マンモスカレーの 1kg カレー振る舞いの日をですね、はい、ちょっとこう横からこう腕引っ張って、
はい、
ちょっとラジオしゃって
だだみたいな感じで、1キロ食おうとしてるのにラジオに呼んでしまったと、
はいはい、まあ、1キロ分喋っていただきます。
はいですね、
ここで過度に消費しろと、
はいはい、
まあ、クレハさんですね、まあ、同人界隈でですね、はい、いろいろ活動されているテクノミュージシャンと言っていいんじゃないかと思うんですけども、
はい、
いろんなサークル、個人でもサークル出して、はい、CD 出したりとかしてますし、
はい、
各同人サークルでに、まあ、ゲスト参加というかレギュラーメンバー参加というかそんな感じで曲を出したりしております、
はい、
で、まあ、曲調としてはね、
はい、
なんていうんですかね、細かい、
はい、
あとミニマルチック、
うんうん
うん、がすごい特徴だと思うんですね。
はいはい、
なんでしょう、流れるような旋律とかとは結構縁が遠い感じ。
なるほど、
うん、
まあ、聞き慣れてないんで今の表現でなるほどっていうのはちょっと僕嘘なんですけれども、は
い、あとね、あんまりハードじゃない。
はあ、
うん、すごいなんかドッシャードッシャーみたいなそういうのはない。
なるほどなるほど、うん、あ、それはわかります、わ、うん、かる、わかる
っていうところが、まあ、特徴な感じだと思うんですね、
はい、
まあそんな感じなんですけど合ってます。
合 ってますね。はい、はい、大丈夫ですよ。
まあ、その他あの最近はあの何でしょう、勘違い DJ 活動なども行われておりですね。
はいはい、
もう最近どころか何年もやってるんでしょうけども、
はいはい、
ね、あの先週も話に出ました、勘違いゲシ DJ だとか、
はいはい、
あとあの、まあ、私の方のイベントでね、ピングのイベントがあってですね、
はい、
まあ、そちらの方でもやってみたりとか、
はい、
やってみたりとか、やってみたりとか、
あと、まあ、
前回来ていただいたビアジュクルーの近くで、はい、まあ、そういう近くのイベントとかで、
は
い、
やってますね、
はい、
ビアジュクルーの近くのイベントっていうのはどういう意味合いなんでしょう、全然わからないので。い
や、ビアジュ本体じゃないっていう。
あ、本当だ、それ
は、はい、まあ、そんな感じですよ、
はい、
まあ、ということで、あだこで言ってもあれなので、ちょっと代表曲、
はい、代表曲、は
い、これ、いやいやいや、
これを聞けば僕も一気にクレハ力が上がるってわけですね。
あ、そうですね、多分今まで1クレハだったら100クレハぐらいまで
上がります、はい、来ましたか、じゃあちょっと、よろしくお願いします。
はい、ということでクレハでドライビング IC です。クレハでドライビング IC でございました。ですね、まあ、こんな感じの曲を、
はい、
まあ、もうちょっとこのドライビング IC が出る前からお作りだったんですけども、
はい、
そもそも、まあ、万世橋テクノラジオですから、はい、テクノとしてお呼びしたんですけど、
はい、
クレハさんがテクノを聞くようになったきっかけというか、テクノをテクノと認識したのは
何でしょうね。
何なんでしょうね。
やっぱりなんでしょうね、こうきっかけ、あたかじめこうテクノっつうものをこう深くに入り込むこうきっかけになったのはやっぱりあれですね、こういうなんだリトマニアがきっかけになっちゃいますね、
はいはい、どうしてもなっちゃいますねということですね。
ビートマニア、私も知ってます、はい、そのゲーム、
はい、 よくご存知だと思いますが、
あれが入り口 で、 入り口でした、ね、いろんな音楽ジャンルの中でその中でテクノの部分に引っかかっていったと。
そうですね、やっぱビートマニアって、1作目が出て、で、はいはいはい、まあ、2作目が出て、2作目で広志渡辺が参加してきて、
ね、はい、ブロックマンレコードのですね、はい、広志渡辺というアーティストが、
はい、
ゲーム中だと別の名義だったんですね。
ですね、はい、あの時は、まあ、クワドラとかナイトシステムとか、はいはい、あの辺ですか、
はい、まあ、その人が入ってました。
入ってました、はい、でそうですね、ジャンルとして、ミニマルテクノミックスって、まあ、
思いっきり、はいはい、ミニマルとかテクノっていうのが、
はい、あれ最初に聞いた時にものすごくインパクトを受けまして、
はあ、は
あ、ああこんな繰り返しでいいんだみたいな。
繰り返しいいんだ。はいはい、はい、
乱暴で素直な感想で、うん、ビクビクして僕も好きです、
うん、ってことは逆にそれまでなんか曲っていうのはちゃんと展開があってメロディーがあってみたいな。
そうですね、やっぱ、うん、ずっとあの J-POP 畑で、
はいはい、
まあ、J-POP 畑っていうのは改めてこう聞き始めたのが高校生ぐらいでちゃんと聞き始めて、普通のポップスロックン、はい、はそんな聞いてないですね、
はい、
なんかこう、うん、そういうところを聞き始めて、
はい、
あ、音楽っていうのに少しずつ、まあ、触れ出していった。
ああ、ちなみに当時ポップとして聞いてたのは何ですか。
なんでしょうね、もともとトイズって名前が、うん、トイズファクトリーって音楽レーベル。
あ、トイズファクトリー、はい、はい、
でそこに入ってたのミスターチルドレンと、はい、マイリトルラバー、
はい、
あの辺がものすごく高校時代でよく聞いてたのって、はいはいはいはい、その辺ですね。
あ、ドポップですね。
ドポップですね、
はい、あ、それが、はい、ビートマニアのミニマルテクノミックス、はい、オーバードーザーだったっけ、
オーバードーザーですね、
を見て聞いて、
はい、
なんじゃこりゃと。
なんじゃこりゃと。
ああ、やっぱりインパクトを持ってテクノが入ってきたんですね。はいはいはい、はい、でそこからどんな感じで聞きって言ったんですか。
いや、でもしばらくはあれですね、やっぱなんだろう、そこからすぐにテクノの音楽に入り込む、はい、で CD 買ってどうこうっていうことに、
はい、
いや行き着かなかったですね、やっぱり、
はいはいはい、
でビートマニアのサントラを買いました、
はいはい、
でまあ広志渡辺のほか他曲入ってたんですけど、はい、あの時長さがだいたい7分とか9分とかあって、
そうですね、ビートマニアのサントラと別に、うん、はい、なんだっけ、広志渡辺、あ、そう、ボーナストラックで入ってた部分、と別に CD が出てたんですよ、はい、確かね、
うん、ビートマニア初代のサントラですね、はい、1曲目から5曲目ぐらいまでが、はい、ゲームとは直接関係ない、
はいはい、
音楽になってて、
はい、
でその後ろからサントラとして、
はいはい、
2分ぐらい、はい、2分もないかな、当時は、トラックが入ってたんですけど、はい、その前の方ですね、
はい、
あっちの方はまたこう延々とこう繰り返す繰り返す、
はい、
今、まあ、今言えばちゃんとクラブ的な音楽になって、
はい、
でですね、はい、あの辺からあーっていう、
あ、そのあーの裏側は何なんだ。
なんでしょうね、こう言葉に表現できないですけど、な
か
な
か確実に作り変えられていったんですね、う
ん、いや本当そうですね、なんか、はいはい、路線が上向じわじわとそっち方向に流れてってっていう、
はい、じゃあその、まあ、なんだ、音ゲー絡みの島からこう抜け出すっていうか、他も聞くようになってくのはどういう段階を経たんですか。
そう言われると確かになんかこうパッときっかけが思いつくかっていうと、なんでしょうね。
あ、だってそれがいつの間にかいろんなイベントに行きで曲も作り、自分でも
で、ね、
まあ、でっかいテクのイベントも遊びに行くようになりみたいな、
うんうん、
感じになってるわけですから、どっかでこうこうピューンとこう弾けていく瞬間ありますよね。
弾けた瞬間の一番分かりやすい指標って、
うん、
自分の意思でクラブイベントに行ったとして、うん、それが最初誰のどのイベントですかっていうのはちょっと興味ありますね。
なんでしょうね、誰のか、誰だっけ、初めて行った時のイベントなんだっけな。
あ、意外と記憶にそういうのは残らないかもしれません、ね、
すごいなんか記憶が薄らなんですけど、
はい、
ロジカルダッシュが初めてだったような気がしますね。
はあ、はい、
ロジカルダッシュって、まあそこのナッキーさんも
あ、まあ、主催が
ましたけど、
はい、あ、主催だ、あ、ええ、なるほどなるほど、
ね、2000年の7月、
2000年、うん、9年前、
はい、
ああ、な なるほど、
はい、渋谷のシフティっていうところで、うんうんうん、はい、はい、やりましたね、
はい、
多分初めて行ったって言ったらそれが初めてじゃないかなって気がしますね、
うん、なるほどね、
まあ、そこまで行った時点でもうゴロンゴロン転がり出して、
まあ、その先はもう、
で次のターンはじゃあいつ初めて作ったのっていうところになりそうですね。
あ、まあそうですね、はい、まあ、もちろんもう先ほど曲も流しましたけども、ね、
さっきの曲は何年なんですか。
2002年か3年ですね。
もうに、
ただそれはもう作り始めたのってもうずいぶん前で、それこそなんでしょうね、あの BMS、
はいはい
はい、
あの辺が出だしたのが、1998年の6月
もっと前ですかね、それぐらい夏前ぐらいだと思いますけど、うん、あの今ちょっと補足しますけど、はい、BMS、はい、ビートマニアの裏でネット上ではその ビートマニアクローンと呼ばれる、はいはい、クローンじゃないんだけど実際は、あのパソコン用のソフトウェアが出てまして、うん、BM98 という名の、
はいはい、
でそれのための音楽が、うんうん、まあ、データが全然なかったのでみんな自分で作ってたわけですよね、うんうんうん、でそれがあの本家ビートマニアのパクリをやる人もいれば、うんうん、自分の曲を作る人もいて、
うんうんうん、
で、まあ、パクリの方は当然ちょっとこう著作権的にアウトの部分があるので、うんうんうん、だんだんこうオリジナルとか、うんうん、あとは怒られない程度のアレンジものとかが、うんうんうん、こうたくさん出てくるようになるわけで、その中で、はい、まあ、クレハさんも曲、うん、BMS というあの形式でですね、はい、曲を作ってらしたと、
はい
はい、なので98年ぐらいからはもう曲も作っていたと。じゃあそうなるとあれですね、ビートマニアでミニマルテクノ見てギャーと思って作ってるのまでの、うん、間は短いですよね。
そこは短いんですよね。
あ、すぐにそういうツールを使って作り出してると、
うん、
しかもその、まあ、これ偏見かもしれないんですけど、はい、デスクトップミュージックのジャンルでいいですよね、はいはいはい、BM98 っていうのは。
まあ大体いいんじゃないですかね。
そういう方向から音楽作りを始める人たちって、はい、ヒップホップとかロックっていう印象がすごい薄くて、なんかもう黙っててもテクノ傾向に走る、うん、落ちていくのはもうその時点で大体車輪の輪立ちは決まってたんじゃないのっていう気がして、
ね、それはそうかもしれないけど、うん、単純に我々の周りにそういう人が多いだけかもしれないですよ、
ね、ああ、なるほど、うん、なるほど、う
ん、ちょっとモンクランドさんの話から外れちゃいますけども、僕が高校生の頃、はい、周りで打ち込みとか DTM やってる人間の7割8割はロックでしたからね、は
い、あ、そうなんだ、はい、ロックっていうと裸に革ジャンって印象ですけど、
まあ、大体そんなもんです、はい、
でも、
は
い、そういう人たちってあんまりパソコン触んない印象だったんで、
いやだけど、もう当時はあのサンプラーとかがもう入ってて、はい、それ機械制御しないとできない音楽とかあったわけですよ、はい、あのまあ、ちょっとそういうの後でね、
はい、
後で別の機会に、ね、
はい、わかりました、
はいはい、でたまたまこ、まあ、あの僕らの周りにDTM でテクノの人が多いということです
よ、はい、偏ってただけで、うん、はい、ちょっと失礼しました、はいはい、脱線です、はい、
ちなみにさっきのドライビング IC は2003年でしたね。
3年ですね、
はい、はい
はい、
何の話してたか分か
りました。どういうふうにテクノに傾倒していき、そして実際テクノを作り出したのはいつかっていう話なんですけど、まあ、結論出る話じゃなくクレハさんがどっぷりいく過程はリスナーの方々に伝わったんじゃないんでしょうか、
ね、どうですか、大丈夫ですかね。
大丈夫です。
で、はいはい、曲自体も、まあ、テクノって言ってもいろいろ広いじゃないですか。
そうですね。
で、なんでこの、まあ、ミニマルテクノ、まあ、しかも一般的にダンスフロアで流れてるミニマルテクノよりももっとこうこじんまりしたテクノっていうんですかね。
そうですね。
今で当時はそんなことはあまりなかったけど、今でいうクリックとかに近い方の流れ、まあ、クリックまでマイクロじゃないんだけどっていうね。
そうですね。
っていうのがなんかこう好きになったきっかけとか作る作風になってた。
作風なんでしょうね。やっぱりなんだろう、子供の頃からゲームやってて、はい、それこそ、3歳の頃にも家にファミコンがあってドンキーコングがあったっていう、だからもう本当出たばっかの頃にゲームに触れていて、
はい、
あの繰り返しの音楽っていうのにものすごくこう執着っていうか、はいはいはい、なんかこうあったんですよ、
はいはいはい、
そこがなんかつながってんじゃないかなっていう気がしますね、今に。
すごいわかりますね。
確かに、
昔好きなゲームで1942っていう素朴なシューティングゲームがあったんですけど、
はいはいはい、
あれも音楽がワンパターンで、
はい、
あれをが好きで、あれの繰り返しパターンで音楽作ろうとすると、はいはい、それはミニマムっていうことに、
ミニマル、
うん
はい、でも当時間違える人多かったよなっていう。
あ、そうですね、うん、
あ、 じゃあ今の僕の間違いは正しく歴史をたどってるんです
か、うん、かもしんないですね、うん、
よかった、
うん、まあ、うん、はい、ごめん、なんかいろいろ言いたくなっちゃった、
すいませんね、ツッコミどころが多くて、まあ、クレハさんの話に戻しましょうか。
確かにそのファミコン音楽、しかも初期のファミコン音楽って、うん、あの BGM が例えば2小節4小節8小節ぐらいの延々の繰り返しだったりしますよね、はい、中期以降は それこそ曲の展開ができたりとかしてさ、いつからだろうね、スーパーマリオぐらいからなの、
まあ人によって印象は違うでしょ、う
ん、まあいや、
スーパーマリオで何小節ぐらいでしたっけ、あれ16ある、
もっと長い、もっと長い、
もっと長い、う
んうん、僕ドラクエ1やるまでクラシックを意識したことがファミコンの音楽になかったから、
ドラクエにとってもっと本当に長いですよね、
うん、
う
ん、
あれはもう作ってる人が
まあまあそうなんだけども、うん、
それ以前の音楽は記憶の中では一色た、
うん、
うん、そこら辺はまた別な話
まあ、ってことはそれぐらいの中でループしてる音楽っていうのに実はこう潜在的に、うん、
潜在的に、
ね、あのそういう要素を持っていて、うん、でも高校生の頃は J-POP を聴き、でまたミニマルテクノでガッツリ戻ってくるみたいな
戻ってきちゃったっていう
そっか、そうなのか、やっぱりなんでしょう、今テクノやってる人たちはゲームミュージックが根底にあったりする人多いですね。
あ、やっぱ多いんじゃないですかね。
それは日本で普通に暮らしていたら、はい、そうならざるを得ないぐらいの社会環境ですよね。
まあファミコンあんだけ流行ったしね、
うん、むしろそのラインから外れた人は、うん、本当に特殊な環境、はい、おほほみたいなお母さんと、うん、うーみたいなお父さんに育てられて、はい、なんだろう、ファミコンとかがあってもぶん投げられるような家庭じゃないと
ぶん投げない、うん、
はい、
僕子供の頃お父さんにファミコンぶん投げられたことがあってですねもう、あ、いや、まあそれも全然やめましょう。
いやでも自分も小2さんぐらいで目が悪くなりすぎて、ファミコン隠されましたから
子供ね、禁止令とか隠されるとかね、
もう懐かしい話です、まあまあこれもトークであり始めたんで、ちょっとまあテクノの話題ともう一本柱、秋葉の話題も聞きたいですね、
うん、じゃあちょっと秋葉の話題を伺う前に、最近の曲ということで、
はい、
曲を聞きたいと思います、はい、クレハでホワイトラインです、はい、ホワイトラインクレハでございました、うん、はい、はい、
まあ、一音一音がくっきりとして受け止めやすい、 なんでしょう、イクラの粒を一応一個一個なんか食べていくような美味しい曲だったと思います。
イクラなんだ。
あ、でもなんか微妙に納得できますね、それで、ね、イクラなので、飛びっこじゃないので、
飛びっこ
じ
ゃ
ない。あ、飛びっこといくらの中間ありますかね。それぐらいですかね、食感に例えると今の音楽を。なんだろう、少なくともなんだろう、いろんな大きさの粒がただザッタと混ざってご飯にのっけてしょっぱいから美味しいでしょではなく、なんでしょう、一個一個の音をちゃんとなんでしょうね、刺身というか素材を生かして、あの、聞かせるぞみたいな曲に聞こえました。
ありがとうございます。は
い、
は
い、いやいや、あの、合ってるかどうか、制作者の意図を聞かないと、どんだけ僕が的外れ
る。合ってなくてもいいんじゃないの。
あ、そうなの。
合ってなくても制作者は、うん、あ、こんな風な撮られる方もするんだと思ってすごい楽しいと思うよ。
あ、それはそれでいいんだけど、うん、やっぱり制作者の意図と結果僕の感想がどれぐらいずれていったのかも、僕はすごい興味があるんで。
うん、ああ、うん、まあ、それはそれでね。まあ、でですね、もうまたガラッと話題を変えてですね。
あ、もう変えちゃう。はいはい。
あの、まあ、マンスエバーしていくのラジオ、秋葉原でやってますんで、はい、あの、栗原さんと秋葉原のつながりみたいなところをお伺いしたいんですけど、
はい、
自分で何だと思います。
何でしょうね、秋葉原。いや、でもなんか用事がなくてもたまにフラッと来てますよ。
はい、比較的秋葉原にいる時間長いですね。回数多いですね。
回数、そうですね、月に1回は来てるような気がしますね。少なくとも、でも、まあ、そこら辺はなんかもう最近ずっといるような、
ね、まあまあ、それはそうですけどね、毎日来てますけどね。うん、はい、
用事がなくても秋葉に来る、はい、で月に1回、
はい、
でお住まいは秋葉からどれぐらい離れられてるんでしたっけ。
ですね、家があの神奈川県茅ヶ崎市、まあ、東海道、まあ、サザンの町とか言われてる茅ヶ崎市ですけど、
はいはいはい、茅ヶ崎、
はい、
秋葉から遠いじゃないですか。めちゃくちゃ
遠いですね。
うん、それでも来ちゃうと、
あ、
うん、
十分秋葉という重力にとらわれた
重力にとらわれたなんかどっかで聞きましたよ、それ。
重力ね、
はいはい、秋葉グラビティにとらわれて
なんか先々週あたりに聞いたようなフレーズが聞きましたけど、
うん、だし、まあね、自らのサークルを出して CD 作った時にも委託した先が、
うんうん、そうですね、はい、イヤーズさんっていう秋葉原コンピューエースの中にある、
はい、
まあ、同人っていう感じじゃないですね、うん、まあ、インディーズって言葉の方がむしろしっくりいきそうなところですね。
インディーズ変態テクノばっかり置いてる店があるんですけども、まあ、そこにのみです
のみですね、はい、今とこ
しか委託しなかったという、はい、
じゃあクレハが聞きたければ、
まあ、コンピュエース
イヤーズに行けってことで、
この番組ちょっとスポンサー取りに行った方がいいかな。
あの、この手の話題、過去 2,3 回出てるんで、そろそろイヤーズ特集は組まなきゃダメですね、こうやって話聞くと、はい、ちょっと取材に行きましょうか、はい、っていうぐらいで、ね、
はいはいはい、まあ、それはあの、はい、企画会議でやるんですよ、
はい
はいはい、いや、ということでかなり秋葉どっぷりって言っていいのだろうな。
どっぷりですね、
はい、僕も最近町田に2ヶ月に1回も行ってないですけど、町田メガネですからね、それでも僕町田どっぷりだという自負心がまだほんのりあるんですよ。
でもほんのりしかないのね。
でもほんのり程度ね、なんで、あの、そんな家遠いのに月一で目的もなく秋葉もう十分かわいそう、あの十分
今かわいそうって言ったな。
重力にとらわれた方だと思います。
まあ、そんな感じなんですけども、活動は秋葉原でちょっとなかなか難しい部分もありまして、いろんなところを飛び回ってるっぽいんですけども、
はい、
なんかこの先活動みたいなのってなんかご予定は。
ご予定ですか。今のところはないですね。なんかこう決まったものはないですね。
大体どうやって決まるんですか。いろんなところにゲスト参加されてますけど。
いや、なんかお誘いを待ってってるぐらいしかない。あんま自分からこうやらせてやらせてって言わない方なので、
はい、
なんかこう誘われて、ああ、じゃあやるやるみたいなノリで、
はいはい、
ノリで乗っといて、はい、実際に参加するのは半分ぐらいっていう、
ね、あ、まあまあまあ、そんなもんで、そんなもんで、
そんなもんですか、
はいはいはい、
なるほど。そうやってだんだんこう木を練って、はい、そのうちクレハさん主催のイベントがいつか行われるかもしれないみたいな野望というか、
いつでしょうね、
こうそういうようなこうね、心の中に一抹の野望みたいなものは、
まあ、やりたいなっていうのはありますけど、問題は、うん、どうしようね、人が呼べるかねっていう、そこで
もういなくてもやればいいんですよ。もう世界中にユーストリームとかでこう、うん、客がいればいいんじゃないかと。
相手は世界で、
ね、逆にユーストリームだったらやりやすいかもしれない
。じゃあ、あの、あれですか、冬のコミックマーケット関連とかも特に今回は ないんですか。
なんかやってくれってそこの目の前の人に言われたのがありますけど、それ
これ自我、じゃあ自我自演じゃないや、
自我自演
自演的な話をしてるんですね。
いや別にそんなそうじゃないですよ。そうじゃないですよ。ただここで喋ると現地取ったみたいな、
ね。あなるほど。あそっか、まだ追い込み中なんですね。
そんなことない、そんなことない、そんなことない。なるほど。だってほら無理やり作るものじゃないし。
はいはい。う
ん
う
ん。そっか、まあでもなんか毎年何かしらやってる感じはするんですけどね。
毎年何かしらはやってますね。なんか、はい、でも今年まだ1枚も CD 出してないんですよね、実は。
おっと、もう12月だというのに。
もう12月ですね。
今年の処女作がナッキーのサークルのレーベルで使われるってわけですね。
今年の処女作ってのはなかなかない表現ですね。
常に新鮮な気持ちでいきましょう。
年単位で処女作があるんですね、
はい、あとCDJK 活動とかは。
CDJK 活動テクノっていうノリでやってるイベントじゃないんですけどね、某勘違い系 CDJ っていう、はい、音ゲーの曲をみんなでつないで持ち寄ってミックスを流そうでみんなで楽しもうっていうだけのイベントが、
はい、
来年の1月10日ですね、
はいはい、来年の1月10日ここにカレンダーがない、はい
多分1、2、3だから、日曜連休の真ん中じゃないですか、ね、
はいはいはい、
そこで一応やる予定で、参加は決まってますが何をやるかまだ決まってませんっていう。
ここであれです、主催を裏切ってテクノでいきましょう。それでいきましょう。
ゲスト参加じゃないとそれ無理なんで、
ぜひ裏切ってください。よろしくお願いします。
客が
いやでもそのね、倉川さん自身がビートマニアのミニマルテクノ、うん、テクノに目覚めたように音楽曲の中には当然それに近いラインのものはたくさんあるので
ありますね。
そればっかり拾ってやりましょう。
そればっかり拾って、そっちはそれはそれでなんかありかなと思いますけどね、
はい、ということで皆さん期待して、
う
ん、はい、ということでですね、今日は倉川さんに
はい、
マンモスカレー並んでる列からこう無理引き剥がして来ていただきました。
いや別に並んで整理券もらった後なんで。
はい、
まあ、今日はどうも
ありがとうございました。
グラグラですみません。
ありがとうございました。
本当すみません。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.
万世橋テクノレイディオ
秋葉原アンケート、メイドと相棒どっちが好き？
相棒。
フィギュアと相棒どっちが好き？
相棒。
同人誌と相棒どっちが好き？
相棒。
アニメと相棒どっちが好き？
相棒。
スクミズと相棒どっちが好き？
スクミズ。相棒。
クールジャパン秋葉原。
I love the sandwich.
その最先端を確実に行く万世橋。
You must eat beef balls at
秋葉原は電子の街、電子の街、萌えの街。
There are many exciting shops in
万世橋テクノラジオは、そんな秋葉原のテクノミュージックシーンを牽引する最先端のネットラジオ。
And now,
ちなみに
many,
むやみにテクノです。
Now on sale.
ポッドキャストで配信中。
今回もですね、
はい、
投稿が来ておりますので、
あ、今回も、
はい、せっかくなのでゲストの栗原さんも、
はい、
一緒に聞いていただきたいなと
思います
。
わかりました。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず一つ目、どうもケミカル大名です。あ、もう
同じ。ケミカル大名さん、
はい、今回の投稿は始めるのが遅すぎた感じはありますが、歌です。もちろん私が歌うわけではないのでご安心を。曲名はレボリューション・トゥ・マイセルフです。エキサイト翻訳より自分への革命。ジャンルを最初からトランスにしようと思っていましたが、出だしからしてすでに違うのではないかと自分でも思います。苦し紛れに中盤からトランスでよく使われている手法を取り入れてみました。一体何でしょうね。はい、歌付きの曲を作ることを意識し、歌詞の乗りそうなメロディーと流れを作り、曲ができてから歌詞を合わせていくという方法を取りました。歌声の人の言葉によって発声音量にかなり差があるということに、完成直後まで気づかず、歌声と曲の音量バランスがどうも取りにくいと苦労もしました。音量が平均的になるように調整することでなんとかなりました。制作時間のほとんどは曲と歌の作成よりミキシングに取られていたように思います。しかしいくらやってもプロのような音場にはならないものだと改めて実感しました。ということらしいですね。以上お願いしますと歌詞もついてるんですけども。
あ、いや、
ってこと、他の人が歌ってんのかな。
まあ聞いてみましょう。
はい、では聞いてみましょう。ケミカル大名でレボリューション・トゥ・マイセルフ。 聞いていただきました。ケミカル大名でデボリション2マイセルフでした。
クレハさんよろしくお願いします。
いきなりですか？
いきなりかい。
初音ミクですね。
あ、はい、初音ミクでしたね。はい、
何を言えばいいんでしょうね。トランスにしようと思ってましたかでしたっけ、はい、トランスってなんか、いわゆるなんかこう、上がってブレイクでドーンと落としてみたいな、うんうん、あの、はいはい、森じゃなくて、なんか、なんつうの、トランスポップ
って
なんかありますけど、あ、
はいはい
はい、あいう路線、
はい。みたいですね。
みたいですね。
なるほど。はい。
なんだぞ。
いやいや、感想として、私はすごいこう、メロディーラインとかすごい上手い感じでできてるなと思いました。うんうん、はい。で、あの、なんだろう、今回初音ミクが歌ってますけども、多分人間で歌うとかなり難しい曲だと思うんですよね。あの音程 の, 曲あの音域もそうだし、あとなんだろう、その声を切るタイミングがないから多分生で歌えない。
うんうん
うん、ずっとこうメロディーが流れっぱなしなので息継ぎできないですね。
うんうん、
なんで、あの、まあ、そしたら逆に初音ミクの出番であるという見方もできると思うんですけども、私はもう一個あれ踏み込んでですね、あの歌なしで、なんかフーバーとかの申請をメインに出してやるバージョンがあっていいかなと。で、歌入りと歌なしで、まあ、両方 A 面 B 面に入れて EP 発売みたいな、そういうなノリじゃないですかね。と思いました。はい。あれ、
はい、
町田さんは何かないですか？
僕はまず音楽以前に最初にこうどうやって作ったか、その気持ちの流れとか悩みとかをテキストで今回送ってくださってるじゃないですか。
あ、はいはい、
僕こういう制作過程を丁寧にこう描写してくれるのがもうすごい好きで、はい、音楽に限らず漫画でも何でもこう、ね、あんまりアピールが効いてるわけじゃなく、本音の制作秘話的なメモ書きを読むのがすごい好きで、はいはい、まあ、なんか全然音楽以前の話してますね。で、あの音楽の方なんですけど、はい、まあ、出だしがすごい好きだったなってところと、
はい、
あとあの初音ミクの使い方って、はい、人によっていろいろものの考えが違うとは思うんですけれども、はい、あの初音ミクって僕にとって聞く分だけだと、
はい、
基本的に歌詞が聞き取れないんですよ。
あ、はいはい、
あの今回メールで歌詞を送ってくださってたんで、
はい、
なるほど今進むって言ってるとかは分かるんですけれど、あの、まあ、他の下手したら初音ミクに限らず、日本の J-POP、はい、ちゃんと日本語の歌なのに、
はい、
全然歌詞が分からなくてですね、
はい、
多分僕がそういうポップよりもテクノが好きなのは、
はい、
あんまりそこでこういちいちあの脳で悩まなくて済む。
はい、
なのでこれ今回、テクノトランスっていう話だったんで、
はい、
初音ミクの音声が聞こえ始めた時点で、
はい、
初音ミクが歌ってくれる言葉やフレーズはすごいシンプルなものの繰り返しであってほしいって、
はい、
序盤ちょっと祈っちゃいましたね。
なるほど、
つまりなんかこう初音ミクがただリレーションしか言わないみたいな、
なんかリレーション、レボリューション、
あ、レボリューションしか言わないみたいな、うん、他何の単語使ってましたっけね。もうマイセルフしか言わないみたいな、
はい、
それがもうひたすらこう繰り返されたり、
うん、
圧縮されたり重ねたりしてみたいな、そういう初音ミクの使い方ってニコ動見てもあんまないんですよね。普通に歌にしてしまって、なんだろう、一音の楽器として初音ミクもっと使ってもいいんじゃないかなとも思います。
まあ、使い方いろいろ
ですね。まあ、そういう風にいろいろ考えが広がった一曲でした。
はい、
はい、
ケミカル大名さんありがとうございました。
ケミカル大名さんって僕らのこういう、僕はずれてるけれど、論評を聞いてどう思われるのかよくドキドキしちゃいますね。あの怒るところは怒っていただいて問題ないので、
はい、
メールで怒ってください。
はい
はい
はい、でですね、もう一つ来てるんですね。
はい、
多分こちら初投稿です
ね。初投稿さん、
はい、はい、柳沢健二さん、はい、
本名を名乗り上げていいんですか？大丈夫ですか？
はい、はいはい、なんつったって、あの載ってるあのネットのアドレスが柳沢健二 .com ですから、
ね、ああ、なるほど、はい、
はい、本文は短いです
メール、はい、
投稿する
なう。なるほど、あ、いいですね。まずは聞けっていうことで、
はい、
はい
はい、でタイトル、20091116、20091116、柳沢健二で、
はい、
はい、です。聞いてください。 聞いていただきました、柳沢健二で、2009-1116、もうカッコ付きでタイトルがついてますけど、エクスパンションでした、
はいはい、
ああ
、
エレクトロニカ
ニカですね、
ニカ系ですね
すごいですね、こういうの結構好きなんですよ、
ね、あ、まあ私もかなり今日ゾクッときましたね、はい、ジェームズ・ホールデンとかその辺の流れ、まあそっちまでいかないかいや、まあいいですいいです、はい、はい、なんか 深く何か考えさせられるような、はい、させられないような、よくわかんないような感じだったと思うんですけども、
は
いはい、多分こういうのは町田さんがすごくいろいろ好きだと思うので、
ああそうですね、
存分に語ってください。
もう曲を聴いて感じるのは、はい、廃墟で聴きたいなと、
二課系のイメージまんまですね、
でなんかこうピンク色とか肌色いらないみたいな、
はい、
うんうん、でなんかこうどこに尖ってるものがあるかわからなくて、はい、ちょっとつまずいて転ぶだけで体が傷だらけになる、
はい、
そういう環境で
ちょっと病的ですね
いや僕はそういう曲だと思いました、
はい、
でこの今回のこの方に関して僕全然情報がないので、
はい、まあ、私もないです、はい、
この曲だけでいろいろ勝手に想像すると、
はい、
なんでしょう、新進気鋭の才能あふれる若手アーティストみたいな感じで、まだまだ現時点でも技術的には完成してるかもしれないけれども、はい、思想的に方向的にまだまだいろんなものを模索中みたいな、そういうオーラを感じました、
は
い、これでもうもしも40歳や50歳の方だったらちょっとねすごい失礼なこと言ってるのかもしれないんですけど、
はい、今回の投稿ですね、はい、MP3 の添付ではなくてですね、自分 のブログページへのリンクという形で投稿いただいたんですけども、
はいはい、
その先にあったのは YouTube への動画なんですね、
はいはい、
で一応今の曲と一緒に、まあ、ちょっと幾何学模様が動く動画が一緒についてまして、はい、まあ、お聞きの方も一回ちょっと、まあ、こっちリンク貼っときますので、はい、見ていただければと思います、
は
い、
で
一緒に上がってる写真とかもね結構、はい、今町田さんが言ったような感じの、まあ、雰囲気というか、何でしょう、世界観が全体でちょっとまとまってる感じしますね、
はいはいはい、
ちょっと面白いと思いますので、はい、
そうですね、いつも聴くとかじゃなく、
はい、
この気分の時にはこれがいいよねっていう使い方聞きたい時がはっきりしてる、
はい、
なんでしょう、エッジな曲という風に示させてもらいたいと思います、
はいはい、柳沢健二さんありがとうございました。
ありがとうございました。
他の方々もみんな投稿待ってるよ、はい、
僕ははっきり言ってモテませんでした。 引きこもってたし、童貞だったし、テクノを聞いてたし。でもサバコでイベントやって DJ やったからはオファーたくさん来るし、女困ったことねえし、テクノ聞いてし皆さんにもおすすめです。サバコでパーティー開催、
音楽喫茶サバコ。
慢性のシテクノラジオ。
ということで今回も1時間ダラダラとやってまいりました。
はい、あっという間でした。
マンセイバステクノラジオいかがだったでしょうか。ところでですね、はい、あの曲とかの間にですね、調べたオープニングで言ってた、
はい、
あのテクノの日、
はいはいはい、
日本語でテクノの日を検索すると、やっぱりそのハードコアの日、ハードコアの日、テクノの日、ハードコアテクノコアテクノの日のテクノの日しか引っかかんなくて、うんうん、ないですね。
じゃあテクノの日そのものはまだないから、最初に作ったもの勝ちなんですね。
まあいろいろこじつけこだわり欲しいですけどね、で海外はどうだろうと思って、
はいはい、
単純にテクノデーって打ってみた。
あ、英語
で。そしたらやっぱりなくてですね、
はい、
でもあの、YouTube にテクノデーって書いた動画があって、なんだこれって見てみたら、あのなんかドラムベースっぽいチャカチャカいったあのリズムパターンの曲が、
はいはい、
なぜかドラゴンボール Z のアニメと一緒に流れるという。
あ、それはドラゴンボールとドラムンベースをかけてるのかな。
あ、 DB だからね、
うん、
本当かな。で、よくよく見たらその関連動画って YouTube 出るじゃないですか、はい、
ますね、
で横にね、いろんなテクノなんとか、はい、テクノなんとかとか出て、ドラゴンボールなんとかテクノとか、
はいはい、
あのセルと戦うテクノとかなんかそういうのがいろいろ出てるわけですよ、
はいはい、
え、何これと思って、で、まあさらに見てみるとですね、うんうん、みんなあの別にマットでも何でもなく、
はい、
アニメの戦うシーン、
はい、
ドラゴンボールのね、戦うシーンにあのなんか曲がかぶさってる、なんか勝手に PV 作りました系のやつがひたすら流れてるんですね。
マットでもなく、
はい、
そういうジャンルが海外にあるんですか、ね、
あれもしかして、海外 の, そのアニメオタクのシーンでは、
はい、
そのね、テクノって別の意味を指してんじゃねえのと思っちゃったんですけど、
はいはい、
でもあのコメント見たらちゃんとテクノミュージックって書いてあるから、
は
い、アニメーションとをまあ流して見ながらテクノミュージックを聞くという行為が、
はい、
なんか、え、何、向こう全然ありなの、
うんうんうん、
向こうってどこだか分かんないですけど、海外の、ね、アメリカだかヨーロッパだか分かんないですけども、
はい、
なんかやたらとそういう動画が大量にあるので、
はい、
テクノ、え、もしかしてもともとそういうアニメとの親和性が高い、え、もしかしてオタクとやっぱ近い、
うん、
みたいな。
日本にはそういうのは近いものがあったとしても、
ええ、
ただかぶせるとかじゃないですよね。
ただかぶせるあんまないですね、
ええ、それ今度詳しい人に聞いてみましょうよ、
はいはい、
面白そうな、ま
あ、確かにアニメで PV 作るとかあるけどね、ケンシーのエクストラみたいなね、
はいはい、
でもなんかあまりになんか違う気がするんだよね。
はい、ちょっと面白いものを掘り起こして、
もし我々が、
はい、
お前勘違いだと、向こうのシーンはこれはこれでこうなんだよ、お前らそんなことも知らねえのかよということを教えてくださる方はぜひあのメールでもコメントでもお願いしたいと思います。
はい、
そんなあのお便りメールの宛先は、mtr@miuichigo.com、まあ、適当にメールください。
はい、
そんな感じです。
はい、
いやでも意外な発見でしたね、テクノテクノ言ってるだけでいろいろ世界が開けてくる。
まあ言ってみるもんですね、
はい、で12月はあと2回ほど放送を、
はい、
考えておりますので、
はい、
あの今からでも出たいよっていう方は
あ
の
あ来てほしいですね、
言ってください、
はい、
あのまあ、こちらからもオファーかけてるんですけども、
はい、
ということで、また次回よろしくお願いいたします。この番組はクイックワンの相棒、音楽喫茶サバコ株式会社ピンクプランの提供でお届けしました。